それでは今日は、新明期の、24章1節から4節までをですね読みたいと思いますが、午後礼拝は22章から25章までですね、今は24章の1節から4節までですね、お読みしたいと思います。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いて、その女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。女がその家を出て行って、他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の女としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続主としてあなたに与えようとしておられるうちに罪をもたらしてはならない。このように離婚の話が今ここに書いていましたけれども、新明期の学びというのは現実に起こってくる、いろんな問題に対する神様の対処を教えてくれているわけなんです。離婚はしない方がいいに決まってますですね。で、私たちは離婚してはいけないという正論を語ることは簡単ですし、また理想を掲げることも簡単ですけれども、その理想や正論に達することができない人たちが何の指針もないまま置き去りに神様はすることはないわけなんですね。現代の社会においても調停離婚などの法律があるわけなんですね。で、これから読みますけれども、神様の基準からすれば離婚は罪ですけれども、離婚をしてしまうような時にこれ以上の悪を行うことがないように抑制しているのがこのモーセの律法であり、ここの内容は女の人の権利と尊厳を守っています。当時の一般社会、今でもそうかもしれませんが、男の人はわかるかもしれません、女の人もそうかもしれないですけども、男が女を好きなように、やっていい習慣があり、そして男のいわゆる、なんていうのか、この女がいいと思って結婚したんだけど、ダメだ、じゃあやめとこうと。でもなんか、飯作ってくれないなと思ってですね、またですね、じゃあちょっと、じゃあまた寄り戻そうと。というようなですね、この男の勝手な思いによって女を追い出したら、離婚された時にはですね、正式な離婚という離婚状というのを持ってなかったらですね、路頭に迷ってしまう、世界から追放されちゃうんですよ。だから離婚状まず出しなさいと。で、もう一つはですね、この行ってまたその例えば他の夫のところに行ってその追い出したとか、あるいはその夫が死んだとかって言ってですね、ああよし、じゃあこっちこっちというふうにさせないためにですね、抑制してるわけですよ。で、もう一つは結婚の神聖さ、神聖ですね。こういう汚されるってありますけれども、ここが大事です。午後にしっかり学びますが、男と女が結び合わさったら一体になるんだよという真理があるわけです。今はね、肉体と社会的なものとか精神的なもの、聖書で言ったら霊的なものを含みますが、別問題だって思うんですよ。違うんですね。一つになってるんです。ですから、神様がイスラエルに対して、私の身を神としなさいと言ったのと同じように、一対一の真実な愛が結婚の定義と言っていいでしょうね。これがここにあるわけなんです。でも今言いましたように、現実に過ちを犯す者に対する抑制としてあるわけなんですが、イエス様が地上におられた時に律法を厳格に守っているパリサイ人たちが、パリサイ人って話をね、 私たち教会長くいるとたくさん聞くんですよね。悪いやつらだなとかって思うんですけれども、当てはめて話してます。聖書を一生懸命学んで、これはそうだっていうふうに思って信じている私たちであっても、それを自分の思っていることをやりたいがために、そこに書いてあることを都合よく解釈することがあるわけなんです。で、彼らはこれは離婚していいんだっていう命令だと思ったんです。離婚しなさいっていう命令。それでイエス様を試しました。モーセは神の言葉、モーセが語ったのは神の言葉だということはもう共通認識になってましたから、イエス様が逆のことを言ったら、あ、この人は偽預言者だというふうに、罪に定めることができるわけなんです。そうやって試したんですね。で、その内容をですね、見てみたいので、新約聖書のマルコによる福音書、マタイの次がマルコですが、マルコによる福音書の10章を開いてください。すると、パリサイ人たちが身元にやってきて、あ、ごめんなさい、2節から読んでますね。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて、で、これ実は妻に結びついてっていう言葉が実際はありますね、二人のものが一心同体になるのです。それで二人はもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。イエス様はモーセがその律法を伝えたときに彼が考えていた意図をお話になりました。それがあなたの心が固くなだからだよと。離婚についての問題というのはですね、性格の不一致、経済的な問題、いろいろ挙げられるかもしれませんけれども、神の意図された結婚について心を固くなにしている。これが根底にあるんですね。ですから、配偶者との問題を、配偶者を相手にするのではなく、神の前に出て、自分の心の固くなさを悔い改め、心を注ぎ出していくことが必要になるわけです。で、今イエス様が引用されたのが創世記の2章の24節です。ここも開きましょう。最初ですね、最初の書物、創世記の2章の24節です。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。神が初めに男を作られ、それから女を男から作られました。で、男は女と結び合い一体となったと。ですから離婚はそれを引き離す行為であって、神の心を傷つける行為である。ということで、今日は結婚の制度、神の定められた結婚の制度について見ていきたいと思うんですね。幸せな結婚生活を望んでいるとしたら何を求めたらよいか。独身の方もですね、他の人から何が結婚生活で秘訣なんですかということを聞かれたときに、いや、私は分からないよというふうに答えるのではなく、考えてみてください。どういうふうに答えたらいいのでしょうか。 初めに言うことができる答えは、神を信じることです。男女という関係という横のつながりの前に、誰がそのつながりを作ってくださるのか、ここに神が二人を結び合わせるんだと。神が人を男と女に作られたというところから始まるわけなんですね。私たちはすでに律法で学びました。それは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさい、そして自分自身のように隣人を愛しなさい。で、10回も10回もですね、初めに私以外に他に神々があってはならない、そして自分のために偶像を作ってはいけない、それから神の皆を乱れに唱えてはならない、安息日を守り、それを聖なる日とせよ、神様との関係、その後で親をですね、父と母を敬い、というふうに人と人とのつながりというのは、実は神と人とのつながりの縦の関係の延長になるわけなんです。で、私たち横の関係を保つのにいつも神経を使ってますね。いかがですか。これは日常ですよね。朝起きてから、いや私独身だ、まあそうかもしれませんね、独身じゃない人はもう朝起きたらすぐですね、もう目の前にいるわけですから、奥さんがね。で、神経を使っているときに相手が自分に悪いことを言ってきたらですね、言い返してはいけない、言い返してはいけない、我慢するわけですよ。で、限界があるんです。で、言い返すのも無理だから、じゃって言ってですね、溜めて鬱になったり体の調子を悪くしていくと、これはまずいなと思ってはっきり言った。パッ、そしたら今度相手が心理的な負担がかかってきてですね、相手がなんか負担を受けてる、それを見るのもなんか辛くなっていく。で、今度はそれで自分の両親が痛んでくる。まるでシーソーに乗ってる感じです。自分の方が重かったらですね、こうだって相手が上に上がってですね、相手が重かったらこう下がって、自分が上上がってですね、あ、そうで、あ、間違った、そう、自分がね、ここ後ろの方に下がっていったら、この相手をこう上げることができて、そして相手が後ろの方に下がったら、で、このシーソー関係なんです。で、上下に揺れていて均衡状態を保つことができてないんですね。で、忘れられているのがここで縦の関係なんです。これ仮にですね、こういうことはないですけども、シーソーのど真ん中に大きな鉄の棒をこのもう埋めてですね、こう作り上げたとしましょう。で、それをしっかりと押さえていれば、いくら歩み寄りのために近づいてもですね、それは上下に揺れないわけなんですよ。で、今話しているのはそのしっかりと縦に繋がっている、鉄の棒を押さえているのが神様なんだよということなんですね。で、聞いて、ね、今の話を聞いている私たちは、まあ、ここには全員イエス様を信じているわけなんですが、でも私は対人関係の均衡状態をなかなか取れてませんと言われるかもしれません。で、事実、これは非常に残念な話ですが、アメリカでは、信者ではない人の離婚率が 33% であるのに対して、信仰を持っている人の離婚率が 32%。 ほとんど変わらないんです。なんでなの？これ縦の関係の問題です。イエス様のところに大勢の人がついていったときに、イエス様はその人たちにこう言われました。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。イエス様を信じるということは、あらゆる横の関係に勝って第一のものなんだということなんです。ですから イエス様が言われた言葉に対して自分の感情や知性が真っ向から対立していても、やはり私はイエス様を愛しているという理由だけでその言葉に応答していくという愛の献身を主に対して持っていなければならないんですね。で、多くの人が横の関係に集中して後追いで神様との関係を考えるんです。例えば、ごめんなさいね、これ分かりやすい話をするんで、ちょっと女性の人をバカにしてるんじゃないですからね、いいですか。今日あの人が私に振り向いてくれました、これは神様の導きでしょうか、ね、もう牧師にこう相談しに来るわけですよ。分かりますか。自分がその人のことが好きになっちゃって、その感情が先に立っちゃってですね、そして後で神様の話を考えてるわけなんですよ。後追いでくっつけてるんです。そうではなくて、イエス様のことが大好きでいっぱい愛していて、イエス様に献身していて、そしてある時に出会って、あ、この人だという思いを与えられて祈り始めるというのが順番になるわけです。驚くかもしれませんが、聖書では恋愛結婚ほとんどないですね。見合い、あるいは見合うこともしない結婚なんです。結婚してから相手を愛することを学び、愛を育む、そして恋をするんです。現代の結婚観と正反対なんですね。恋を燃やし、それで結婚するんですが、恋に焦がれて何も残らない、だから離婚するなんですよ。感情じゃないんですよね、献身なんですね。献身の中にある愛の真実が結婚の土台になっているわけです。ですからこれはもういつも変わらない、その結婚に限らず神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものは全て与えられます。で、私たちはこう恐れるわけですね。この必要なものがありますよと。でも神様を求める。神様を求めたらこれらのもの全部なくなっちゃうじゃないですか。ですね。そういうことを言ってるんじゃないです。加えて与えられるんだよ。という神様の原則があります。次に、結婚について大事なことは、男がその父母を離れると。男がある意味で主役なんです。え、そうなんですか。結婚って言ったら女の人の憧れですよね。男も結婚したいと思いますけれども、雑誌に結婚の様子、ウェディングドレス、なんかスーツ出てきますか？男の雑誌に。ないですね。でも聖書では男が頭となり結婚をするという決断をしていくんですね。で、聖書では興味深いことに、日本語の聖書と人と訳されているところは実は男と訳されることの方が、この英語だと man ですね、という言葉に訳してもいい言葉がたくさんあるんですね。例えば創世記の1章の27節に、神はこのように人をご自分の形に作られたと、こう言ってるんですよ。でも本当は男をご自分の形に作られたと訳すことができるんです。で、神の形に彼を創造し、男性と女性とに彼らを創造されたと。つまり男として神は作られて、そして男から女が作られた。ある意味で女は男の中にいる。男から出てきた。で、具体的にはあばら骨ですよね。脇から神様は女を作られたと。ですからコリントの11章、第一の11章に開かなくていいですよ。読みますね。なぜなら男は女を元にして作られた たのではなく、女が男を元にして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。でこれ見るとですね、なんか女ってなんかすごい道具みたいだなって、そういう意味じゃないんですよ。そうではなくて、男がキリストに対してものすごい責任が負われているということです。妻に対することについては自分が責任を負っていくということなんです。だからパウロは続けてこう言ってるんですね。この誤解を避けるためにですね、女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。つまり平等だよって話。だからここでは男が人のせいにできないって話をしてるんです。政治家に私たちはよく言います、結果責任を取ってください。でも実は全ての男が自分の妻、また家庭に起こっていることに対して責任を神の前に申し述べていかなければならない。だから聖書には男のストーリー、アブラハム、モーセ、ダビデ、みんな神との一対一の関わりを持って、それを勇気を持って取り組んでいく人たちが男らしいんですね。男らしくなりなさいという言葉は聖書にあります。それがそういう意味です。で次に、男はその父母を離れとあります。なんか今日若い人が来たらいいのにねだから先ほど言いましたように、他の人に聞かれた、または相談に乗るときにですね、覚えていてくださいね。父母を離れという決断が次にあるわけですよ。結婚するとは独立した一つの家庭を築くことです。でこれね、男は辛いようじゃないんですが、一番できないことなんですね。でも克服しなきゃいけない。で多くの結婚しようとしている女性の悩みというのは、自分はもう結婚するって決めているのに、男がうじうじしてる、決められないということがあるんです。決断ができないんです。なぜかといったら、今までは両親をはじめとして周囲の人の期待に応える形で生きてきたんですけど、今度は自分一人で決断して全責任を負わなければいけない立場に置かれるわけなんですね。でこれできずして結婚すると、妻は決断できぬ夫のもとで生活しなければいけないことになり、結婚が次第に、まずくなってくるわけですよ。で東洋においてですね、結婚の問題って言ったらもう何かって言ったらもう決まってます。両親の問題なんです。夫と妻の間に親が入ってくるんです。で結婚する前のように夫と妻にある課題に対して、夫が親にその決断や判断を丸投げしていくという問題があるんですね。で次に、妻と結び合う。結び合うってくっつくっていうことです。でちょっと例えが悪いんですが、これちょっとね、申し訳ないんですけどもね、既形児のことを考えてください。双子の赤ちゃん、ね、かわいそうですよね。でそれを手術するのはものすごい大変です。でも一体っていうのは、霊的に神様がそうされているから、先ほど神が結び合わせたものを切り離してはなりませんと言われたんです。で妻のことをですね、どのように定義したらいいか、ベストフレンドだっていうふうに言う人がいるんですから、本当に的確ですね。ベストフレンド、イエス様は、この友のために命を捨てること、これほど大きな愛はないと言いましたが、これは定義ですね。友の定義ですよね。どんな苦しい時にも一緒にいる、それがその友の進化が試されるわけですけれども、優先順位が神様の次は妻になっているということが大事なんですね。で最後に一体です。でこれ一体という言葉、これ以前主なる神は一つである、一人であるというところを覚えていますか。それ単複形で書かれているって覚えてますか。手が一つだと言ってもですね、中に五本の指がありますよね。と同じように一つになったんだよと 神様がご自分が一人だと言った時に、一つだと言った時に使っている言葉によって表しているわけなんです。で、これは肉体関係だけではありません。子供が生まれることによってその実現を見るわけですね。で、もちろんそれだけではなく、一心同体とも日本語では訳されてますが、心が一つになっているということであります。で、今度はですね、今日はいろんなところで飛びますが、エペソの5章、エペソは、パウロの手紙なので福音書の後ですね。ローマ、コリント、ガラテア、次だっけ、エペソです。5章の22節からお読みします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシワやシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。このそのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を愛しなさい。敬いなさい、ごめんなさい、敬いなさい。で、このように極めて単純な命令がそれぞれ妻と夫に与えられています。で、妻はキリストに従うように夫に従いなさい。夫はキリストが教会を愛されたように妻を愛しなさい。で、これをそれぞれ守っていれば、教会がキリストの体と呼ばれるように、夫と女が、夫と妻が一体となることができると。で、ここにですね、男女の違いがはっきり現れているんですね。男はいつもマッチョになりたいんですよ。俺に従ってこい、人が従ってくれる、敬ってくれる、自分の仕事が評価される、そして妻から尊敬される、これに生きがいを感じるんです。妻は、女は人に愛されることを願ってるわけです。愛してるよ、一緒にいるよ、話を聞いてあげるよ、安心感を夫から得たいと願ってるわけです。で、これがですね、それぞれ必要を満たしているときに良循環が起こって、二人が一つとなっていることができるんですけれども、この循環が崩れると今度悪循環だから、こっち回ってる、今度逆に回っちゃうんで、悪循環になるんです。例えば夫が遅く家に帰ってきます。妻はずっと待っています。ちょっと溜まってますね。でもですね、夫は仕事の疲れからですね、そこで受けた業務の難しさから妻に全ての心を打ち明けることができないでいます。妻はそれで自分が大切にされてないと感じます。で、不安になるので夫の仕事について今度疑いをかけます。果たしてそこで難しい業務、いや、もしかして違うことを他に隠れてやってるんじゃないか。で、これは自分の仕事について最も尊敬を欲している妻からそのような疑いがかけられているから、ますます妻から自分を遠ざけます。妻はますます夫から愛を欲しているのに愛されているというふうに感じることができず、夫のなすことに全部疑いが、この悪循環です。で、この悪循環を断ち切る方法は、自分の方から率先して行う。たとえ尊敬の目で見られてなくても、キリストが妻を愛しなさいと命じてられたように、妻を愛していく。妻もたとえ夫が自分を愛を示してくれてなくても、夫に従いなさいと命じられているように従うと。 相手がこうしてるから自分がこうするではなくて、自分から行っていくなんですね。でまた続けて男女の違いを話しますが、パウロはよくわかってるんです。男はですね、女性のことを知ろうとしても自分は女性じゃないから知ることができない部分がある。興味深いことに28節と29節、今読んだですね、エペソの5章の28節と29節に、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます、ね、自分自身のように隣人を愛しなさいと同じことが書いてあると思うんですけども、もっともっとですね、体を愛するように、体、いかがですか。自分の体の必要って超敏感ですよね。喉渇いた、ちょっと頭痛い、お腹すいた、室内の温度が一度上がるとです、おお寒い、風邪をひけばですね、え、あ、一度上がったら、ああ暑い、なんか突っ込み入れてるね。だから妻のと話してるときにですね、また妻のことを考えるときに体で考えていかなきゃいけない。自分の体を愛するように愛しなさいと。いやそうだよって女性言うかもしれないけど、男感じられないんですよ。これがこういうふうに言われないとわからないんです。で今度は妻が夫の必要を知るべきなわけですね。このキリストが頭であるように夫に従いなさいと。でキリストに従うときに、自分が感じようが感じまいが、主からこうしなさいと言われるから従っていくんですよね。男が求めているのは一貫した支えなんですよ。状況が変わっても自分自身は変わらずに従っていきますよという姿勢を貫いていくんです。でチャックがですね、チャック・スミスですね、牧師がカルバリーチャペルというもうなんか消えてなくなりそうな、教会にですね呼ばれたんです。でもその時はですね、今まで苦労してて、もう本当に苦労してですね、何十何年間もですね牧師をやってて、そしてようやく教会がですね今その牧師よく良くなってたんですね。それでケイ、奥さんのケイはですね、あ、気が狂ったと思いました。そこに行くように今感じてるんだけど、でもやっぱりそこに行くように感じてるんだって彼は言ったんですね。でなんかちょっとしん心理カウンセラーのですね、なんかこうやってて、ちょっとあんた相談しなさいよとかって、そこまで経由で、もう決めなきゃいけないっていう時にですね、家に戻ったらですね、ドアを開けたら彼女いるんですよ。普通そんなことないんですね。泣きじゃくってたんです。目がちょっと赤くなったのかな。そしたら主が語られた、夫に従いなさい。いや実はね、なんかもう決めなきゃいけない、いやもうそのこと言わなくていい、そのこと言わなくて、夫に従いなさいって言われたから、彼女従ったんですね。でこれがですね必要なんです。で最後にこの箇所を読むと、このエペソの5章の箇所を読むと、キリストと教会の関係がこう織り込まれているのが分かりましたよね。むしろそっちを中心にして夫と妻の関係を話していましたが、最後にパウロはすごいこと言ってました。この奥義偉大だと。私はキリストと教会を指しているんだったんです。最後に教会の話をしたいと思います。男が女と一つになるという創世記の箇所は、キリストと教会を表す秘義と言ってもいいですね。奥義なんだと。私たちが教会生活をするということを考えるときに、 自分の自己認識っていうんですか、花嫁だって考えてください。花嫁なんです。今見ました。ここをじっくり読むとまだ結婚していないんです。見てください。ですね、26節を見ると、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためだ。今も結び合ってくださってるんですけれども、事実結婚式をイエス様はご自分が戻って来られた後にですね、教会が引き上げられ、そして栄光の教会、つまりもう罪ですね、この欠点、そういうものが全部消えて、新しい体が、復活の体が与えられて神様の前に出ていく、その教会です。それをですね、教会が待っているんだ。花嫁が花婿を待つようにイエス様を待っているのが教会であり、そしてイエス様、そのイエス様にふさわしくお会いすることができるように、私たちは今御言葉によって洗われて清められていくんだよ。ちょうど身だしなみをしてウェディングドレスですね、この化粧してですね、それと同じようにですね、私たちは今キリストにまみえるために整えているんだよと。だから黙示録の最後、私が子供たちに英語と聖書を教えた時にですね、いつもですね、黙示録の最後を開く男の子がいたんです。終わりどうなってんのか ね、気になりますよね。そこに何書いてあるかって言ったら、まず22章の17節を見ると、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。そして20節でイエス様が応答しています。しかり私はすぐに来る。そしてまた応答します。アーメン主イエスよ、来てくださいということなんですね。これが教会の本質です。私たちが花嫁なんだ。そして今この世で生きているのは準備なんだ。イエス様に出会うための、今もイエス様を目に見えないのに愛しています。なぜかというと魂の救いを受けているからです。けれども目で見る形で顔と顔を合わせてイエス様に出会うための準備を今私たちがしているんだ。ですからこの望みを抱いている者は自分を清くすると使徒ヨハネは言いました。主の前で清い姿で、非難されるところのない姿で出ていくことができるようにという祈りを使徒パウロは何度も捧げています。この手紙の中を見るとですね、私たちがそうなっていきたいと思いますが、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに与えてくださっている望みを教えてくださってありがとうございます。主よ、あなたが私たちの必要をすべて夫のように満たしてくださっていることを感謝いたします。あなたは私たちをご自分の体としてくださいました。体だからあらゆる弱さと痛みと、またはその何て言ったらいいでしょうか、調和と言ったらいいでしょうか、それらを気にしておられることを感謝いたします。そして私たちがあなたを頭として全てに服従し歩んでいく、あなたが全てを満たしてくださってご自分の命をも捨ててくださったがゆえに、私たちはあなたに服従していくことを私たちは知っています。どうか主よ、私たちがまだあなたに従っていない部分を示してくださって、そこを本当に一心になって熱心に悔い改めてイエス様との食事を取ることができますように助けてください。 主よ、ここにいる兄弟姉妹にあなたが、あなたの微笑んでいる顔を輝かせてくださって、私たちを恵みと平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。